おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
アジアは一つというスローガンのもとにアジアをまとめようとした正義の日本であります。しかしアジアは一つというスローガンそのものが反発を買う、一つではない、我々には我々の歴史があると叫び返したのが中国であります。蒋介石は激しく日本に対しまして抗日戦線を拡大いたします。その軍事行動を抑え込むために帝国陸軍は錦州爆撃、その一般市民を巻き込んで攻撃してしまうんですね、
はい、
これを見ておりましたドイツに新しく育ちつつある愛国運動家アドルフ・ヒトラーは敵国の都市そのものを爆撃するという日本の戦闘を真似するわけです。そのアドルフ・ヒトラーのやり口を見まして、それもこれも悪いのは日本だと、日本があんなことやったからということで、大戦の一番最後とうとう日本は原爆投下ですね。でもその始まりはやっぱり錦州爆撃、被害幅が違うとか言っておりますが、そのいっぱい一般市民の上に爆弾を投下するというのをやったのは、軍事作戦としてやったのは日本陸軍でありますからね、
はい、
日本は一次大戦を知らずに、しかしそれでも空母と戦闘機を組み合わせた機動部隊による海戦闘と、そんなことはアメリカなんかできないだろう、真珠湾で成功するんですがミッドウェーでは失敗しちゃうんですな。もうすぐ真似られてしまうんですよ。戦争なんてそんなもんなんですな。そしてこの中でやっぱりこの細谷さんが調べて懸命に主張なさっているのは、こういう国全体民間も浮かれまして、戦争で景気のいい国になろうとこうする中で、この国の天皇でありますところの裕仁天皇であります、昭和天皇であります、この昭和天皇は陸軍に対しまして何度も注意呼びかけてるんですな。でも陸軍は全然もうコントロール効かなくなる、で勝手に戦線拡大して勝った勝ったで騒ぐうちに、新聞も全部勝った勝ったって書くもんで、その国民たちはもうちょっと勝った景気が良くなる、もっと景気が良くなるという、もうやっぱり負のスパイラルに入っちゃった。でその間やっぱり若き天皇裕仁はひたすら日本の前途を心配しておったそうでありましてね、その間の日記等々が残っておりますが、一部資料を示されておりますが、もう読んでおりまして胸が痛くなるほどでありますですね。欧州世界の平和への流れ、それがあることを国際会議で見抜けなかった。人種平等という、それは確かに正義でありますけども、その人種平等という正義を求めて、それが日本のみの民族主義になってしまった。日本人が一番いいんだ、賢いんだ、立派なんだ、そういう愛国主義になってしまった。でアメリカの力を舐め切ったこと、それが巨大な戦火に国民を巻き込んだ引き金となってしまったんですね、
はい、
その犠牲の凄まじさはもう本当に胸が痛むほどの人数でありますしね。でも暗い話ばっかりじゃなんでしょうから、
はい、
そのどんどんどんどん日本が悪い方に傾いていくんでありますが、いい人はいるのね、
うん、
それはね、世界を相手に戦争しながら日本がいかん、間違った方角に行ってるって反抗する人々がちゃんといて、その人たちが必死に生きていたということですよ。例えばね、清沢清さんという方、
はい、
この人は外交評論家だそうです。この外交評論家の清沢さんはですね、1930年代の段階でヒットラーのことを語ってる、見切ってるんですよ、
はい、
あの段階でヒットラーはヨーロッパ戦線で連戦連勝してるんですな、英仏を相手に。でも清沢さんはとあるコメントで、ナチスドイツはバトルには勝つ、だがワーには勝てない。
わー、バトルとワーは違うんだ。
ああ、
うん、
ドイツは各国との戦闘には勝つであろう、だが絶対にナチスドイツは戦闘には勝てるが戦争には勝てない。
はい、
ちょうどこれナチスがドーバー海峡を越えてイギリスに攻め込もうとしてるんですけども、もう清沢さん失敗するって言って案の定失敗しとるんですよ。
うん、
それを見ながら三国同盟を結ぶんですね日本は。 やっぱ外交の失敗ですよね。
はい。
それで、まあ、もちろん日本国民も勉強不足だと思いますよ。うん。あの、仲良し三国同盟とかつって、提灯行列やっとるんですな。
はい。
京沢さんという方は、年間9000万トンの鉄を生産するアメリカ、イギリスに対して、700万トンの日本がどう戦うのか。鉄の生産量がこんだけ違う。勝てるわけがないじゃないかと。こんな人がちゃんといたんですね。
はい。
明日はね、そんな人たちのことも語ってみたいというふうに思います。この次また明日のまな板の上で。